今回のテーマは詩益です。詩益というのは日本語で言えば動詞にせる、させるがつくものですね。行くに対して行かせる、食べるに対して食べさせる、こういったものが詩益なんですが、もうちょっと広い意味で言うと、詩益というのは体の一種です。体、ボイスの一種で詩益体と言われることもあります。このボイスというのは何なのかというと、平たく言えば主語や目的語の配置転換と言えるようなものです。例えば受動態、受け身分というのもボイス、体の一種で、今回はあんまり深く立ち入りませんが、受動態っていうのは他動詞の目的語が主語となって、で、もともと主語として出ていたものがオプションとなる、それが受動態と言われるものです。ここで主語や目的語の配置転換というのが行われているんですね。目的語が主語となりますみたいなことが起こっています。では詩益体ではどのような主語や目的語の配置転換が起こっているかというと、新しく主語を導入するというのが詩益体でやっていることです。新しいメンバーが追加されるっていうふうに考えるんですね。で、これは日本語のせるさせるに限った話ではなくって、いろんな言語で広く見られる現象で、そういったものを詩益と呼んでいます。 BGM ゆけい。始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ドスカラスです。詩益体というのはさっきも言ったように、新しく主語を追加するっていうような、プロセスというかボイスです。詩益に限らずボイスというのは元となる文っていうのを想定するんですね。規定の文というのがあって、そこから新しく文を作り変えるというのがボイスです。またさっきの受動態で言えば、学生が本を読む、ここから受動態になると本が学生に読まれるとなるわけですね。で、さっきも言ったように受動態っていうのは、元々の目的語、今のだと本というのが主語になって、元々の主語の学生というのがオプションになります。で、さらに動詞にれる、られるっていうのがつくのが受動態です。では詩益体というのはどうなっているかというと、繰り返しですが、新しく主語を追加するというプロセスで、元の文っていうのが例えば子供が行くというものだとすると、そこに例えば親という新しい主語が追加されて、親が子供を行かせるというふうになるわけですね。で、動詞が行かせるというね、せるさせるのつく形になります。で、もともと子供がと言っていたこの子供という元々の主語が子供を生かせるというふうに目的語になってますね。今の例のように行くというのは自動詞です。で、そこから子供を生かせるっていうふうにおのつく名詞が出てくることになるので、これは自動詞から他動詞を作るという一種の他動詞化ということもできるんですね。つまり詩益っていうのは新しく主語を追加する、そのことによって、専門的な言い方をすると、動詞の結合化が一つ上がるんですね。つまり自動詞っていうのは主語しか取れない結合化1の動詞なんですけど、活かせるということによって主語と目的語2つの名詞を取ることができる結合化2の動詞にワンランクアップするというような、そういったボイスなんですね。ただ日本語の場合は子供を生かせるということもできるし、子供に生かせるというふうに2で元々の主語を表すこともできます。この O と2の使い分けについては、過去のエピソードで、多分話したことがあると思うんですが、いずれにせよせるさせるがつくことによって動詞の結合化が増える、要はキャパシティが増えるということですね。で、そのキャパシティが増えたところに新しく主語が追加されると考えることもできると思います。この新しい主語のことを詩益種 とかね、コーザーということもあります。で、行かせるの場合は、行くという自動詞がその詞役によってね、行かせるとなることで主語と目的語、まあ、2つ名詞を取れるようになったわけですが、例えば食べるという動詞であれば、これはもともと結合化が2である、キャパが2である動詞で、つまり私がパンを食べるみたいに、私とパンと2つ名詞が出てくる動詞です。で、これが食べさせるになるということは、さっきの理屈で言えば結合化がもう1個上がるので、3つ名詞を取ることができるということですね。で、また新しい主語として親が登場して、親が子供にパンを食べさせる、まあ、ここで登場人物が親と子供とパンと、まあ、3つある動詞ということができます。ただ日本語の場合は二重おかく制約といって、おがつく名詞が2回出てこられないんですね。ですので、パンを食べるともともとおがついていた名詞はそのままパンをで残るんですけど、このパンをというのがあるために、子供っていうのをおで表すことはできないです。つまり親が子供をパンを食べさせるとは言えないんですね。もともとの主語は目的語というよりは、まあ、間接目的語というか、にというものでマークされることになるんですね。親が子供にパンを食べさせる。で、これが自動詞であれば、もともとの主語はおで表されてましたね。親が子供を行かせる。しかし、他動詞を詞役化する、食べるを食べさせるにするときは、もともとおがつく名詞というか、もともと目的語が存在しているので、子供にパンを食べさせるというふうにね、もともとの主語は目的語にはなれないということなんですね。
滋賀十五のツボ。
今お話ししたように、日本語では他動詞を詞役化したときに、もともとの目的語がそのまま目的語として残って、もともとの主語がある意味ちょっと格落ちした存在になります。まあ、主語でも目的語でもないにというもので表示されることになるんですね。親が子供にパンを食べさせる。しかし言語によっては、子供の方、つまり元々の主語を目的語にして、パンの方、元々の目的語をオプションにする、格落ちの存在にするっていう言語もあるんですね。まあ、日本語風に考えると、親が子供をパンで食べさせるみたいに、まあ、そういう言語もあるにはあります。まあ、日本語で考えると、そっちのパターンでもいい気はするんですよね。つまり自動詞であれば、親が子供を行かせるっていうふうに、元々の主語をおでマークしているので、子供がパンを食べるの場合でも、元々の主語の子供っていうのをおで表示して、親が子供をパンで食べさせると言った方が一貫性があると言えそうな気もします。まあ、そういった言語も実際にあるんですね。あるいは動詞のキャパが本当に3になる、結合化が3である動詞を許すっていうタイプの言語もあります。つまり二重目的語っていうようなね、2つ目的語が出てくるような、言語もあって、これも日本語風に考えてみれば、親が子供をパンを食べさせたというふうになります。あるいはもうちょっと面白いパターンもあって、日本語と同じで目的語を2つ取れない、つまり結合化がマックス2、キャパが3は無理、そういった言語の場合、元々の目的語を動詞と一緒くたにしちゃうっていうタイプの言語もあるんですね。これも日本語風に考えてみると、親が子供をパン食べさせたみたいな、そういう言い方もあるんですね。で、これは、パン食べさせたというふうに、パンっていうのが動詞と一緒くたになることで、主語として親、目的語として子供っていうのが出てきて、まあ、キャパは2のまんまなんですね。 このようにですね、刺激によって多動詞キャパが2の動詞にもう一個新メンバーとして主語が追加されるときに、そのキャパがオーバーしちゃうので、その時何が起こるかっていうのは言語によって様々だということですね。もともとの主語をちょっと格落ちさせるのか、あるいはもともとの目的語を格落ちさせるのか、あるいは動詞と一緒くたにするのか、いろんなパターンがあるというお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はどうぞよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。